はい、それでは時刻は4時30分になりました、BGM の方は復興支援ソングのピアノバージョンが流れております。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは0829-310761、 0829-310761です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございます。紹介させてもらうんですが、市民グループエージャンの代表をしてます栗林と申します。このグループは、17年以上前からですね、廿日市を中心に地域の在住しとられる外国人と市民レベルのお付き合いと、それから助け合いということを続けております。で、外国人が一番に心配しているのは災害とか、またこの度はコロナのことでね、本当に情報が行き届いてないということで不安がっております。
はい、
私たちはそれを安心させるためにいろんな工夫をしておるんですが、さて今廿日市の社協でですね、素晴らしいものを見つけましてですね。
お、何ですか？
こういう、暮らしに寄り添う情報マップ。お、これは広島県でも国でも作ったのかなと思ってたらですね、
はい、
広島へ、避難された避難者の会アスチカということでですね、これは驚きでした。これはね、本当に被災をされた、東日本で10年前に被災されたその人たちのその後の、立ち直りのためにもですね、こういう生活の中でどういう情報が役立つのかというのを一覧にしてあって、本当にもう見える化してるんです。びっくり。私はすぐに横側に飛んで行ってですね、アスチカの方へ行きました。代表また事務局長さんにお会いしました、
はい、
素晴らしい環境、今回ぜひともということでお招きしたゲストが、その広島避難者の会アスチカ代表、相談員も兼ねておられます三浦彩さんです、
はい、
ご紹介いたします。
どうぞ、
はい、
よろしく
よろしくお願いします。
お願いします。
目の前でたくさん褒めていただいて、ちょっとそんなに褒めていただいてちょっと困惑してますけども、はい、紹介いただいてありがとうございます。まあ、私も東日本大震災の発災の時には福島県のいわき市におりました。で、そこからですね、震災を機に広島の方に子どもたちと来まして、主人は福島のいわきにおりますけども、当時6年生と、6年生と、4年生と、ね、年少さんの3姉妹の母をしておりましたけど、その子たちを連れてですね、広島の方に来させてもらいました。で、当時うちの会ももう8年になるんですけども、
はい、
私たちと同じ経験をした者同士っていう、本当それだけのきっかけの、避難された皆さんと一緒に、会を立ち上げて次のステップに進むための、会として、自分たちで、乗り越えていこうっていうような会で、明日に進む力を育んで次のステップに進むということで、アスチカを設立させてもらって、今になってます。
明日の力ですね。
明日の力に、はい、を、育んでですね。だから皆さんがこう、もう明日に進む力が育まれて、生活が落ち着けば、皆さんもアスチカなんかいらなくなって、皆さんも退会されていくのかなって、当時思ってましたけども、
はい、
やっぱりそれだけではなくて、いつ悩み事がこう吹き出してくるかわからないですね。今日は大丈夫だけど、明日には頭の中にふと悩みが出てくることがあるんじゃないかということで、みんなの拠り所、そして居場所となれるように、今も継続して、はい、事務所の方を開かせていただいてます。
ありがとうございます。は
い、ました。
栗林さん、居場所っていうのがテーマで、こう3人つながりつながったじゃないですか、これ。
よかったです。
まさかまさかでした。
つながって嬉しいです。
質問ですか。今さっき 見せてもらったんですよ、実物のこう暮らしに寄り添う情報マップ、やっぱ広島の方には少ないようなんで、あのもし欲しい方は事務所の方にというふうに話でしたが、
はい、
すごいですねこれね、あの結構頑張って作った感じの。
そうですね、あの私たちだけではちょっと作れなかったことで、
はい、
これはあのやはり土砂災害で、支援をされてた方や、うん、あの当事者の方で、またあのアスチカの会員でやはりあの避難所に行ってたり、あのいろんなとこですね、転々としながらこの広島の地に、まあ、広島の地を次 の, あの生活の場に選んだ会員さんたちのこれまでの、悩み事とかのことをですね、あの一つずつ、まあ、皆さんに分かるような言葉で、まあ、載せました。
ですよね、分かりやすくね、
う
ん、あの
そうですね、
こうあこう開けるところも分かりやすく書いてらっしゃるし、すごく工夫が凝らされてるなと思いました、ね、はい、じゃ あ, あの次のコーナーでまたその話もあのできればと思うんですけど、
はい、はい、じゃ あ, あの次のコーナーということに、
これに気づけば、うん、ええー、じゃん、
はい、お願いします。
分かりました。まあ、あのこれに気づけばええじゃんという、コーナーなんですけども、まあ、あのコロナの、まあ、現在ですね、今あのよく聞こえる言葉に自宅療養というのが出てきたでしょ、
はいはい、
初めてね聞きましたね、自宅療養ですか。でもどっかで似た言葉は聞いたの、それは分散避難という言葉があったですね、災害の時に分散避難、この2つがねなんか脈絡があると、うん、一見あの無責任に感じるんですよね、うん、しかしながらねこれ現状を示してますよ、うん、確かにあの今自宅療養というのはですね、本当にあれだけ、医療のね、圧迫されるとそれもあると思うんですけど、問題がありました。 何があるかで、まあ、コロナの方から言いますとですね、
はい、
軽症者、中等症、なんか重度と言って、もう中等症は自宅でと、こういうことですね、重度の人だけということですね。しかしそれがね、一般人が思っている中等症と、あるいはあの軽症というのとは医者が思っている判断は違うんですよ、医者のはものすごいシビアなんです。だから相当レベルの高い人もね、中等症と自宅ということなんですよね、言葉としては。だからね、医療機関もびっくりしたと思います。そうするとそれをもしやるんであれば、あの本当にそのどう見守るか、自宅でですね、これはあの、うん、家族でね見守るんでしょう。でも一人暮らしの人はどうするんですかね。でそういうふうな、本当に急変するんですから、そこをですねいかに見守り、あるいは連絡方法を取るかということが大きな課題です。あの私は廿日市の、まあ、今まで伏せてましたが市民相談員としてですね、いろいろな日本人を中心の相談を受けてますけども、はい、毎年のように孤独死が廿日市もあります、毎年のようにですよ。でそこをですね、またこんなコロナが出てきたらですね、本当にどうなるのかなと心配しています。で実はこれはコロナのことだけじゃなしに、被災した時の避難所ですね、あの分散避難と言いますけどね、はい、それまた分散が怖いんですよ。同じようなことです。情報をね、いかにあのどこが管理しているのか、食べ物や水やら必要な情報をねどうやって届けるのかという、その各論がきちっとできないととんでもないことになります。だから結局ね、これでよく分かったのはですね、あそういう時代だということを教えてくれたんですよ。だからこれはね、自分で備えなきゃいけない、準備しなきゃいけない、実態を見なきゃいけない、現実を明らかにしなきゃいけない、そういうことが自分と家族を守るために何としても必要です、
はい、
だからこの度のマップをね見て思いまして、ああこれはね一歩前った、さすがあの10年間のね歩みで、こんなこともう個人がね一つ力強いもう努力して作られたと思いますよ。学びたいと思った次第なんです。まあこれがあの私の今回 の, あのことなんですけども、あとそれでもうあの三浦さんがせっかく代表が来ていただいておるのでですね、被災地の現実を私は知りたいです。避難を どのような避難所を転々とされたと思います、仮設に入られたと思います。その中にはマイノリティがいた。マイノリティというのはね、まあ、高齢者も障害者も外国人も妊婦もいろんな方の人がね、それぞれ事情を抱えて違うんですよ、
はい、
それに一つ一つどんな対応が必要かということをね、きちっと私はここがモデルケースというところを見たことがない。阪神淡路以来避難所は大体見たけどね、ああこんなもんかという不安です。まあ、今三浦さんの方からその現状と、そしてそれを乗り越えられて、まあ、県外移住されたその長いこの背景もね、ぜひぜひ教えていただければと。長話しましたが、ぜひお願いいたします。
はい、三浦さん、はい、
長い質問で、どこからお話ししたらいいかなと思います。そうですね、はい、やはり東日本大震災ってなりますと、私も福島県いわき市、本当にいわき市なんですね、
はい、
でもじゃあ私はじゃあ宮城とか岩手の皆さんの経験を私がしたのかというとそうではないので、そのいろんな方 の避難されてこられた方のお話を聞きながら、こういうふうにして広島までたどり着かれたんだということを、同じ思いで分かったよっていうようなことではなくてですね、できるだけ分かれるように、もう本当経験をしてないものがあたかも経験したように分かってるよってなかなか言えないぐらい皆さん本当に大変な経験をされてこられたのが震災だったなと思うんですけど、今栗林さんのお話もありましたが、完璧な避難所っていうのはやっぱり今皆さんも日々災害を経験しながら、前の災害の時にはできない課題だったことを今回の災害では、クリアにしていくような、そういったことで少し勉強されながら避難所作りっていうのは少しずつ進化しているのかなって私の方ではちょっと思っているところです。当初は段ボールベッドなんて、ね、仕切りプライベートを守るようなものもなかなかすぐに用意されるってことはなかったんですけども、早い段階で段ボールのその仕切りが用意されるような避難所も、うん、この昨今の災害ではね、私もニュースですけども、うん、見させてもらうと早い段階でそういったところに気を使うことが経験をして皆さん新しいその避難所作りっていうのをしっかり取り組まれてきてらっしゃるんじゃないかなというふうに思っているので、これ何が正しいということは本当に言えませんが、特にマイノリティってね、さっきおっしゃいましたけども、私も西日本豪雨の時には私が秋国の方で、ボランティアの方に少しお手伝い入らせてもらったんですけども、
はい、
避難所開くからちょっと見に来てって言われたんですね、
はい、
それで行った時にやはり例えばご高齢者の方は看護の方がいらっしゃるとか、うん、お手洗いが近い場所に、
なるほど、
はい、いていただくとかですね、うん、あと家族連れお子さんの老いとかお子さんたちと一緒にいるところにこう、集めていくといったように、その普段の生活とは全く違う避難所なので、同じようにはできませんけども、できるだけその静かに暮らしていらっしゃった方にはちょっと静かな空間を与えるっていうのを、狭い空間の中で工夫していくっていうのがまた避難所の難しさかなというふうに私も思っておるとこです。学びながらですけども、はい、
そこで、私も避難所体験会のエージャンは毎年のようにやってきまして、ここ3年ちょっと、はい、でこの14日またにやろうとしておるんですけどね。なぜならばコロナであろうが何であろうが被災は待ってくれません。いつあるか分かりません。被災とそしてコロナとね、このダブルでさあどうするのかということです。避難所ではどうするのか、で自宅待機の時は自宅でおる時はどうするのかということですよね。本気でやってみたいんですが、特に外国人やり、ろう者とかね、言語障害者、そういう人も同じですけど、情報が得られない、うん、それをね、どのようにしたら情報が得られるのかということで、私たちは今 LINE の相談あのシステムを作ったんですけど、こういうふうにしてね、あの平素から練習しとかないと、その時になってできるもんじゃないと思うんですよね。
そうですね、A ちゃんさんもなんか経験からどんどんどんどんこう、うん、それを変えていって進化されて変化していくということをされてるんですよね、
まあ、そんなようなことでね、はい、まあ、今も学びつつあるところです。
はい、じゃあ栗田さん、ちょっとここら辺で、はい、あの、そうですね、三浦彩さんからのリクエスト曲
がございますのでね、ここで、
はい、じゃあサザンオールスターズの蛍でよろしいんですか。はいはい、何か思いとかあるんですか。
そうですね、私緊張するので頑張らなくちゃいけないときに落ち着くために必ず聞いて、いざって出ております。
わかりました。
ただファンなんですけど。すいません、はい、
じゃあ聞いてみましょう。三浦彩さんからのリクエスト曲です。はい、サザンオールスターズ蛍。はい、
愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたの。たった一度の人生を捧げて、さらば友よ永遠に眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたびあの日と同じ、風が通り過ぎていったよ。涙見せぬように笑顔でさよならを、また会うと約束をしたね。何のために己を絶って魂だけが帰り来るの。闇に飛び交う蛍に連れ立て、君がいた気がする。
最近のニュース、それからあの A ちゃんのご案内をさせていただきます。
はい、
これあの市の広報にはいつもあの市の広報の、ね、トップの方にいろんなあのニュースが載っています。まあ、今回取り上げたいのはやはりあのコロナのワクチンの件なんですね。で、接種券があの高齢者は、まあ、もちろんどんどん行って接種もされましたけれども、それから下の、64歳以下ですね、そういった人たちにも7月の後半、からあの集団の予約が入っておりますし、15歳以上、集団接種のですね、場所は、スポーツセンターサンチェリーとあの大野のがん検診センターがですね現在、 ってる、はい、あると思います。ただ予約枠がですね、いっぱいになっているんですね、うん、相変わらずあの国からのワクチンがですね、継続的に入る見通し、これがまだ、そういうことであの入り次第ですね、ホームページや、LINE に、載せていくというふうに市は申しております、はい、まあ、それをあの積極的にですね、受けていただければと思います。でそのコールセンターとかありますしですね、そういったところにもあのフリーダイヤルで、様子を聞いていただくということがあろうかと思います。ろうあ者の方であればですね、ろうあ連盟なんかのホームページがあったり、しますし、ファックスでの相談もございます、うん、そういうようなことがいろいろありますのでね、やっぱり何か聞いてみてください。あの情報がですね、あのある場合があるんで、それを利用していただいて安心していただければと思うんですが、であの、接種券がですね、届いたが紛失したとか、あるいはまだ届いてないとかね、そういう人もいらっしゃると思います。でそれもね、やっぱり再発行という手順がありますのでね、こういったことも今のホームページやなんかで、LINE でもあの紹介されるかと思います。で住所があの遠いところに置いてあるまま、そういうのがね、まあ、外国人もよくあるんです。住所が遠いで、あるいは DV 被害を受けた人たちがですね、住所変えるに変えられん、そういうふうな人もいますよね。で今住んでるところで申請できる、その手続きがありますからね、はい、それもやっぱりあの聞いていただければと思います。でそのようなことをとりあえずはご報告をしたいと思います、
はい、
それからあの A ちゃんの方のことですが、まあ、先ほど来ちょっと触れました、はい、避難所体験会、これは、まあ、この14日、土曜日にですね、10時から6時までのかロングランですが、
あ
の廿日市駅前でやることにしています。でもあのこの時期ですから、大勢来てくださいいうわけにもいきませんから、まあ、あのご希望があればズームとかね、オンラインでの参加をしていただければなと思っております。まあ、あの参加者ももちろんね、
ハイブリッドでやるんですか、ハイブリッドでやるんですか、オンラインと両方で、
両方、うんうん、はい、やろうかと思ってますけどね。で、まあ、今日のゲストにもですね、ぜひあの講師としてあのこのマップについてですね、さらに詳細にご説明をいただけるとありがたいな、
ぜひ今度はしっかりと、
そうですね、
木の猫さんにもまたあの子供の町内会をですね、まあ、子供たちと高齢者とそういう人たちが被災を受けた時どんなになってるかということをね、私たち もう間接的ですが聞いております。とんでもないことですよ、
本来は、うん、あの14、15でね泊まってあのビルの中に一回泊まろうかっていう話をしたんだけど、あ、ね、まあ、今回ちょっとあの緊急事態というかね、
そうですね、まあ、泊まるまで
は、ね、がありますので、うん、はい、うん、14日だけになったんですね今回ね、
まあ、14日で15日はね、あの避難所巡りというじゃない、あの避難路確認のね、ははちょっとそれを希望者だけで行こうと思ってますけどね。
15ですか、
15はね、あ、で、まあ、14日を中心に、あの皆さん、あの子供町内会はもう参加
ちょうどね、お盆
お盆だからね、いやいやだからね、
みんな帰ってる子がいてね、いやいや
だからね、こんな時期によく考えたなと言って怒られるんですよだけど外国人でね、お盆関係ない人も
そうですね、
おるし、うん、行くとこもない人もおるし、
うちは別に実家に帰るわけではないので暇なので、うちは行きますけど親子で中学生連れて行きますけど、
ただ私どもの方の参加者は半分は外国人ですから、はい、在住のね、だからそれをまあ了解の上で参加していただければと思っております。
そうですね、
本当にね、あの前ここのカラフルあのこのスタジオにね、
はい、
参加していただいたのはイランに、そしてペルーにそして中国ですかね。
そうですね、カラフル多分20日
市、ね、はい、ずっと まだまだね、いろいろいますからね、もういろんな国の人があの広島そして廿日市におられるんですよ、うん、はい、カラフルな街なんです結構ね、うんうん、だからそういう人たちにね、いろんなあのことを、まあ、話をしてもらって、助け合ったらいいと思っております。
そうですね、うん、あのまあ、フリースクールの子どもたちとかあのに関して言えば、うん、あのまあ、感覚過敏とか、うん、あのまあ、ちょっと前で言ったら発達障害、今は自閉症スペクトラムと言いますけど、うん、そういう子たちは感覚に過敏な 子がいますので、うん、まあ、じっと捨てられないとかもありますし、はい、まあ、それは別に異常なことではないんですけど、うん、あの環境がそれしかないっていう、避難所とかもそこしかないっていう状態になると、うん、ちょっと苦しいことが多いので、うん、あのまあ、精神障害の方も結構エイジャさんには、ね、関わってらっしゃいますけど、うん、そういう方にも結構厳しい状態ですよね、避難所ってね、はい、だからその辺がなんとかあの対応できる、そして自分としてはどうできるかという、うん、あのガス抜けとか、ね、そういうこともあの自分のケアもできるように、自分の機嫌を自分で取れるようにっていう指導はホリスクでもよくしてるんですけど、うん、そういうのも避難所でもそういうのが出てきますよね、力が必要になってきますよね。
そうそう、なかなかそういうところが、はい、最後になってしまうんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、大事にしたいところですよね、
うん、まあ、一時は、ね、我慢できるけど、やっぱり少し落ち着いてくるとそういうのが出てくると思うんですよ ね、うん、そうですね、うん、先ほど不満がしばらくさ出てくるとおっしゃったようにね、はいはい、うん、
避難所でね、あのやっぱり障害のある子どもたちもね、うん、入ってもらってやったんですけどね、あこれはと思ったんですね、はい、あ今のままではちょっとダメだなと、うん、まあ、部屋を変えると、あの増やすとかね、いろいろこう分散すれば学校の中でもこちらあちらとね使い分けできればいいんですが、なかなかそうもいかないから、
そうですね、まあ、経験を重ねて、うん、あのよくしていきたいと思います。
そうですね、
それではあのそろそろ、はい、あのお別れの時間です、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、今までのラジオはそれぞれのアーカイブは木の根っこのホームページ、木の根っこラジオやエイジャンのホームページからお聞きいただけます。次回は9月の14日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市2階 FM20 日市 A スタジオからお送りします。ぜひまた聞いてください。お相手は本日ゲストの三浦彩さんと NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人エイジャンの栗林でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エイジャンの提供でお送りしました。76.1
界一